申命記の、5章の前半、5章、申命記5章の1節から11です。ここの最初にですね、1節、イスラエルを聞け、それと同じようにさっきも触れましたように6章の4節、さっきの歌は直接的にはこの6章の4節、この重要な言葉ですね。6章の4、聞けイスラエルよ、シェマイスラエル、我らの神主、唯一の主、それがアドシェムエロヘヌ、アドナイエハードというわけなんですね。ヘブライ語の響きの歌っていうのも、今の歌はですね、一つだけですけども、そういうふうな言葉で歌っているということですね。覚えたらいいかと思います。はい、この申命記6章の1節から15節までのところ、これは10回の、申命記5章ですね。申命記5章の1節から11節は10回の、一部が入っているわけですが、ここで、まず聞けっていうこと、この狭いイスラエルだけでですね、非常に、いろいろと用いられたりする非常に重要な言葉になったわけです。で、これは人間は絶えず人間の言葉ばかり聞いてしまう、あるいは場合によってはサタンの声を聞く。ペテロのように3年間もイエス様についていた人でも、イエス様が自分が十字架につけられて殺されると、そういうことを言った時にですね、脇に引き寄せて、そんなことあってはいけないというふうに、叱ることまでしたという、サタンよ退けって言われたですね。そういうふうに本人はサタンと思わずとも、人を殺せとか言うと、これもサタンの声と分かりますが、そのサタンの声っていうのはですね、ちょっと一見とてもサタンの声と思えないような、そういうものもですね、イエス様の視点から見るとサタンの声に聞いて、イエス様の声、神の声をないがしろにしたということだったんですね。そういう意味から考えますと、私たちは絶えず気をつけてないと、この世のたくさんの声も、それはある意味ではサタンの声としてですね、私たちを絶えず表面的なもの、絶えずこの世の、きらびやかなもの、絶えず強いもの、目先の立派なもの、そういうものへ、そういうものへと引っ張ろうとしていると思います。これはテレビとかマスコミが発達したために、一層そのようなことになってしまって、いつも言ってるように、このオリンピックというふうなことで、何か NHC なんかが大々的に報道するものだから、何かそのような気持ちにさせられるということがあるんですね、大事件のように。で、この前の都知事選挙は、ずっと意図的にですね、原発反対の一つの候補のほとんど出そうとしなかったわけです、テレビも。そういうことがあってですね、もう背後で操作されているということがあるんですね。そういうことから考えますと、絶えず私たちはそういう人間的な、この世的な声を嫌おなく聞かせられている。そもそも冬のスキースケートが参加できる国っていうのはある意味で一部なんですね。8億9億の人が飢えてる人たちにとってですね、そんなスキーや氷の上で走ったり飛んだりするどころではないわけです。飢えよ、食べるものがないというぐらいで、そういう人たちのことを全く忘れて、というか目を背けてですね、そして、そういう、極めて費用のかかる、一種のスポーツ娯楽に、国民全体を引っ張って、いかれそうな感じぐらいですね。そういうことで、私たちはこの前も学んだように、絶えず表面ではない奥のものを見るということが必要ですけれども、ここ聞くということもそうですね。このイスラエルは神の民ですので、今日のクリスチャンたちにも言われていることです。神の民を聞け、今日私はこの受け手と法という神の言葉ですね、 神の言葉を語り聞かせるのだからと。これは確かにこの絶えず今日新しい日に絶えず人間的な言葉をまず聞くのでなくて、まず聞いたり見たりするのでなくて、そういう意味で朝起きた時にやはりまず祈り、そしてまた御言葉から始めようとする意志っていうのが重要になってくると思うんですね。この声があるから、まずこの世の声でなくて、今日私の御言葉を語り聞かせるから聞きなさいと、そういう語りかけを今も響いておるということが言えると思います。こういう、まあ、モーセとかナンナとかイスラエルとか、全く今の私たちと関係ないような人名なんかが出てくるために、うっかりすると旧約聖書は何か遥かな昔のことをですね、書いてあるだけに過ぎないと思いますが、実はそうでなくて、こういう言葉の背後からですね、神様イエス様が神の民を聞けというふうに日々言われていることですね。で、こういうふうに絶えずこの私たちの背後から聞きなさいということは、それともう一つは見なさいという言葉ですね。この見よっていう言葉、これはこの前の、冬季の集会でも触れたことですね。ヨハネ福音書ではそういう意味を持って書いてあるわけです。この聖書の重要な点はですね、その過去の単なる物語とかいうものでなくて、2000年も前で言われたことが、その2000年というですね、大変な時間と民族、国土、歴史も全て超えて今の私たちにもそのまま言われていると、まあ、そういう意味を持っているからです。洗礼のヨハネですね、ヨハネ福音書の第一章にはそういう非常に霊的な、暗示的な、予言的な言葉がいろいろとあるわけですね。ヨハネの福音書第一章の29節にはですね、洗礼のヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと。ここで見たらわかりますが、誰に向かって見よと言ったのかと書いてないわけです。ですね。まあ、さっと読んでるとそういうのは気がつかないんですけど、普通はですね、誰それがおったから誰それ見よと言ったと。私たちが見よって言うからには、そばにおる人に向かってこれ見なさいと。この綺麗な花がある。あるいはここにこういうものがある。見よって言うわけですが、このヨハネ福音書の記述は、自分の方へイエスが来られるのを見ていた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと。こういうふうにですね、このヨハネ福音書は全世界の人、それから後のずっと世代の人に向かって、絶えず私たち一番霊の目で見るべきもの、これはさまざまなこの世の変化を変わり、極まりないいろんなものを見ることではなくて、一番大事なことは神の子羊。子羊っていうのは殺されて捧げられた。で、私たちの一番の人間の根本問題である罪、しかもこの世っていうことは全世界というんですね。全世界のそういう心の様々な汚れ、暗い部分を取り除いてくださる神の子羊になるイエスこそを見つめるべきだと。まあ、これをしっかりと見つめた上で、各人の置かれたところでそれぞれの仕事、それぞれの生き方をしていくという、そういうふうなことと同じような戦場にあるんですね。聞けイスラエルよ。で、ここでは神の言葉を聞け。ヨハネの福音書ではその神の言葉の完全な意味で、まあ、結晶化した存在、キリスト自身が神の言葉である。で、その神の言葉なるキリストを見よと。で、このようにですね、聞けって言われるともう一つ福音書の中で思い出すと思いますが、 それはどこにあったかということもちょっと思い出してもらったらいいと思います。これに聞けと言われたことありましたね。で、それはイエス様が高い山に弟子たちを連れて行った時だったんですね。そしてイエス様の姿が真っ白になったということは、完全に清められたお方だということを特別な弟子たちだけに知らせた出来事だったわけですね。神のごとき真っ白だったと。唯一の全く罪のないお方で、その罪のない神と同じ完全なお方が地上に来たので、そのイエスに聞け、これに聞けと言って雲の中から神が言われたと。そういうふうにですね、絶えずこのイエスに聞けと、そういったことも同じような延長線上にあるということです。この神様の御声を聞くということは、ラジオ、電波、テレビ、そのもの一つもなくってもいいわけです。テレビとかラジオ、いろんなものを今も語っているんですね。ただそのように受像機がなければ聞こえないわけです。壊れたら聞こえない。そういうところがない国は聞こえないわけです。だけどこの神様が言う、聞きなさい、イエス、イスラエルよと。あるいはイエスに聞きなさいっていう。それを聞くためには、私たちのそれぞれの心のスイッチを入れたらいいというわけなんですね。心のスイッチを入れて心の耳を澄ましたら、確かに、イエス様、神様が私たちにこちらの方が正しいと、この言葉を聞きなさいと、これはこの世の言葉だというふうに、静かに語りかけてこられるということです。聞く耳を持っていないって言うことはよくあると思いますが、現代日本人の圧倒的多数の方々は神様を全く信じないために初めから聞く耳を持っていないという状態になってしまっているわけですね。で、私たちもっかりするとこの世のものを聞いてしまう。そこでこの言葉が絶えざる私たちへの語りかけですね。それがまず一つ、この何でもないような言葉、これは重要な意味を持って、だからこそあの歌にも出てきたわけですね。ただそのことだけを歌にした歌です。今も生きている言葉、重要な言葉だからですね。イスラエルでも今も歌われているということです。それから、ここでもう一つ注目すべきことは、4節。火の中から語りかけたと。ということです。こんなこともですね、今の私たちにとって全くなんか無関係のような感じがするですね。火の中から語りかける神だなんてほとんど想像もしないと思います。どうして火の中からなのか。そもそもこのモーセが一番最初神様からの語りかけを聞いたとき、どうだったか。それは出エジプト記の三章にあったんですね。出エジプト記の三章の96ページですね。旧約聖書の三章というところにですね、神の山に来たら、三章の二節、小さな干木があって、そこで燃え上がっている炎の中、火の中に主の使いがおったと。この主の使いと思えたのは実は神様でもあったんですね。ですからこの四節では神と書いてあります。主はその燃える芝、火の中から声をかけて、モーセをモーセとと呼んだ。このように一番最初モーセに現れた神様も火の中からということだったんです。とても不思議なこと。 ことですね。どうして火の中から現れたんだろうか。そしてもう一つですね、今度はそれからだいぶ長いことがあって、エジプトから民を導き出した時、後で再びシナイ山に来たんですね。今度は民を引きつけて、さっきもシナイ山でしたけど、このシナイ山で神の言葉を受ける時に、その時どうだったかと、は19章、出エジプト記の19章の18です。出エジプト記19章の18。その時シナイ山は全山煙に包まれて、主が火の中を山の上に下ったんだと。ここでもですね、主が火の中を下ってきたということで書いてあります。まあ、そういうことで今日のところも火の中からあなたたちと語られたと。まあ、実際はさっきも言われたように、人々は直接とても語れないということで、モーセがだけが語りかけを聞いたわけです。はい、それで元に帰りますね。で、こういうふうに今の私たちにはとてもそういうふうなことは想像もできないようなことですが、火と神様ということですね。で、これは実は新約聖書にもイエス様のことを火と結びつけて最初に出てくるんですね。それがこの洗礼のヨハネがイエスのことを紹介したときに、そういうふうに結びつけておったのがわかります。洗礼のヨハネがイエスを紹介するときにですね、私は悔い改めに導くために水で洗礼をしているけれども、私の後から来る方はですね、その人の足の紐を解く値打ちもない。足の紐を解くって、まあ奴隷がしてたために、もう全然この別格の人なんだと。そしてその方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けるのだと。そういうふうに洗礼のヨハネもまたイエスの本質を、聖霊と火をもってバプテスマをする。聖霊を与えるということだけでなくて、火ともってという、そういうことで、私たちが普通思わない人の結びつき、これは何なかといえば、洗礼のヨハネはその後に書いてあることでわかるんですね。悪い殻を消えることのないもの、脱穀場を隅々まできれいにして麦を集めて蔵に入れ、もみ殻は消えることのないような火で焼き払ってしまうんだという。この火というのは悪のもの、汚れた悪を焼き払うと。そういう力を持ってくるということなんですね。だから神様っていうのはですね、神を恐れるっていうこともずっと前から言われておるところですね。神を恐れることこそ英知の始めだと、箴言にも最初に一緒に出てきます。それは私たちが良くない思いや人を陥れるとかですね、悪いことを他人に考えたり、自分の中で悪いことを思ったりしてたら必ず裁かれると。どんなに隠れて人が見つからないようにと思ってもどっかで現れる、あるいはどっかで必ず裁かれる。今ダビデのことで学んだりしていますが、ダビデも本当に火で焼かれるほどの苦しい目をあと後半生負うことになったわけですね。その罪は許された、だから滅ぼされはしなかったんだけれども、それがどんなに罪であったかを神様ははっきりとですね、火で焼くような苦しみを与えて思い知らせたんだというわけですね。そして私たちに本当の姿というものを徹底して深く知らしめるために、火の力を持ってダビデを返したという、 私たちはまた神様をいわば舐めてかかってですね、こんなことぐらいと思って、そういう良くないことをしたり言ったり陰でいろいろ考えたりしとくのをしよったら、必ずこのように、その火の力で明らかにしたり、焼かれるということは起こる。これは現代でもそうですよね。だから、まあ、そういう意味で絶えずこの火の中からっていう、そういう側面を私たちも現代においても忘れないようにしておかないとですね、いかない。で、実際にそういうことは今も起こっているからですね、悔い改めないままで生きていますと必ず何らかの裁きを受けるということで、今ももちろん行われていることです。それが一つのことですね、火の中から。それから次は、その神様は導き出した神だっていうことを最初に言っているわけですね、6節で。私は主、これはヤーウェイという言語です。私の名前ヤーウェイだと。ありてあるもの、あなたの神である。そしてあなたをエジプトっていうのはこの場合奴隷にされたので、奴隷の象徴としてですね、闇の象徴として言えますが、そこから導き出したものだと。現代の私たちにとってはその罪の奴隷っていうパウロが表現があります。パウロの目に見えないある力でもって私たちはいつも罪を犯してしまう。でもそこからですね、導き出された、許しの世界へと導き出されたということですね。奴隷の家は罪ばかり犯して許しがない。だからそれを絶えず忘れようとする、あるいはごまかそうとして罪を重ねるだけの世界から、少なくとも罪を知って許していただける世界へと導き出された。これも私たちにとっても出発点になっているわけですね。私たちはさまざまな罪を絶えず思い起こすことが必要ですけど、思い起こすだけだったら憂鬱になるばかりですね。思い起こすとともに、それから導き出してくださった、許して導いてくださった神様、イエス様を思うと。それに導きの神っていうことが、まあ、最初にあるという。で、現代もまた私たちも日々導かれていく、日々導いてくださる神様ということを与えられているということですね。で、そういう神様のことをまず言った上で、目に見えるどんな像も作ってはならないっていう、これはですね、そんな像を作ってないと思うかもしれないけど、これはもう人間しかあって絶えずこの目に見える有力なものを使ってそれを絶えず褒めたたえて崇めようとする、それはもういつもしているわけですね。目に見えない神様を称えるんじゃなくてですね、神様はその能力も与えたのに、その神様を忘れて人間を一番素晴らしいように称えるっていう、まあ何度も言っているこのスポーツ関係、オリンピック関係はもうその典型でもあるわけですですね。それがまさに像となって巨大な写真になったり、繰り返し繰り返し画面に、日本人は1億2000万おってもですね、他の人は全然圧倒的だと全然出てこない、特定の人だけものすごく出てくる。そういう方で画像という像がですね、映像画像という像も繰り返し繰り返し出てくるというような形になって、知らず知らずのうちにそういう偶像を日本人の中に、あるいは世界の中に金メダリストというような偶像をもう作ってしまったりするんですね。で、耳が聞こえないと称した18年も騙してきたという、私も NHK スケッチスペシャルでですね、聴覚障害という関連があったから、ちょっとあの番組 NHK スペシャルで、見ておったんですね。だけどあまりに暗いし、どうも不可解なことがあったから、一部しか見なかったんだけど、まあ周りにおった人たちは聴覚障害者とも接触したことはなかった。聴覚障害者と接触してたら、ちょっとした反応ですぐに分かるわけです。この人が聞こえてるか聞こえてないかぐらい、私がテストしたりしてる後ろからパッと話しかけてみて分かる、パッと反応したらすぐに分かることですから、それだけたくさんの人たちが18年間も騙されてきたっていうことは本当に不可解なようなことですね。 そういう人間が作った、あの人は自らを偶像として作り上げて、そしてマスコミもですね、耳が聞こえない、ものすごい苦しみを乗り越えたんだと。そして作曲もするんだ。ということで、たちまち偶像を作ってですね、そしてレコードも NHK でも6回も取り上げそうですね。その代表が NHK スペシャルで取り上げたために、それから2万枚もぐんとの手棒に売れたとかいう話です。まあそういうふうにですね、像を作ってはない、私女像を作ってないよとか言ってもですね、国民全体、マスコミや巨大にいろんなものが寄ってたかってことを作ろうとしているのがこの世の中です。そういう意味で、このことはなんか過去の話、イスラエル人の話とかいう問題なくて、現代のこの世界の構造っていう、基本的に人間は絶えずですね、神様を忘れて、そういう人間的な構造を作って、そしてそこでまた儲けようとする人たちも、オリンピックもそうなんですね。背後のことみんな知らないからですけど、あれに巨額の金が動いてるわけです。そもそも東京のオリンピックもってことものすごいロビー活動といって、多額の金を動かして、そして日本に票が集まるように仕組んでるという。そんなことをみんな含めてですね、そういうものを目に見えるものを偶像化して、そこでまた利益をせしめようとする人たちがおるからですね。偶像を作り出して、そこから儲けようとする。まあ、そういうふうに私たちはそういうことを冷静に見るということですね。スポーツにはスポーツの良さがあるって、これも当然あるわけです。どんな文化活動もみんなこの文化活動の一つなんだから、だからそれは課題にものすごくそれだけ大きくなってるんですよね。他の様々な文化活動、医療へも含むしもみんなあるんだけど、それがあんなふうに巨大な金を使ってはなされないわけです。繰り返し繰り返しですね。で、それぞれが、正当なですね、立場を持って、発揮すれば本当にいいんですけど、時期にその偶像を作り出すという。独立学園がそういうふうに音楽のコンクールには一切出ないということもですね、音楽で一番になるというのは偶像を作らないためなんですね。はい、まあそういうふうにこの問題は私たちも絶えずですね、この間の個人として学んだように、目に見えるものではなく目に見えないものを絶えず見つめると、そういう姿勢とつながってるんですね。このいかなる像も作ってはいけない。今のオリンピックでも氷がちょっと少ないと、温度が5度とか10度とか高いもんだからというので、あらかじめですね、6億5000万とか7億とかいう巨大な金で雪をいっぱい作って、350台もの増設機でいっぱい雪を、巨大な雪を貯めてあるんだそうですね。そんなふうなことをして、まあ雪をもしているということなんですね。今表面のきれいな華やかなものだけに目を奪われがちなんですけど、さまざまなところでですね、苦しんでる人も、あるいは病気や医療の貧困で、苦しんでる人たちがいっぱいおっても、そういうところに出なくて、ああいうふうなことには莫大な金を使い込むという、そういう体質がどうしてもあるということです。はい。そういうようなことも一切、出されないですね。それから次はですね、この9節で、私は熱情の神、これを従来ですね、妬む神と訳されたわけです。それで非常に感じが悪かったんですね。キリスト教とか信仰を持ちたくない人が、神は妬む神と書いてあるじゃないかと。神だって妬むんだと。そういうふうによく言ったりするための材料に見つかってきた。妬むという人間の感情は非常に今良くない、汚れたものなんですね。自分より優れたものを引きずり落とそうとするわけですから。最も人間の、汚れた感情の一つだと、カール・ヒルテも書いてありますぐらいです。神様はその汚れたですね、優れたもの、神が一番優れとんだから、神より優れてもあるはずがないから、引きずり落とそうとする。そんな汚れた気持ちがあるはずがないから、だからその妬みっていう言葉を現代語でも持ってるような非常に嫌な妙な思いを神様持ってるよって考えるのは、それこそ大きな間違いなんですね。 本来ここは、まあ、そういうことでですね、真の熱情の神、どういう意味の熱情かといえば、他のこういう偶像を作ってそれを大事とすれば必ず間違ったことが起こるですね。目に見える華やかなものを大事とする、お金を大事、権力を大事とすればですね、必ずその権力で踏み潰そうとする、あれそういうことはできないものを、まあ、見下すとか、そういう偶像のために巨大な費用や金や建物を作ってしまうという、まあ、そういういろんなことがあるから、まあ、戦前の日本がした戦争も天皇偶像として神として神が言ったんだというようなことを言い出して戦争をああいうふうにどこまで行ってもやめなかったということもありますが、だからそういうふうな間違いに陥るから本当の神様だけを私たちは礼拝すると、そのような熱情を神様は持っているというわけですね。唯一の神様だけに心を向けるようにとする、そういう意味の熱情を持っている神様だと。で、いろんな苦しいことが起こるのも、そういう苦しいことを通して偶像に頼ったのではその苦しみは除かれないということを知らされてですね、本当に神様に頼らないと追い詰められた苦しみにはどうすることもできない、まあ、そういうことですね。神様は絶えずその神様の方に、そこにこそ本当の幸いがあるということを導こうとされている。で次に19節は、愛するっていう、神様を信じるということは、まあ、みんな一応信じてるから、そこから神を愛する、信じるというのはうっかりすると心の一部分だけ、愛するっていうのは心を魂を注ぎ出すことですよね、全身の。で、私を愛し戒めを守る、まず愛するという、神の愛ゆえに守ろうとする、幾千代に思い美しみっていうのは、神様を愛するっていうのは非常に大きな祝福につながると。この世のものを愛すると滅びに至ると。この世のものを偶像化してしても祝福は及ばない。多分本当のこの聖書で言われているような神様を愛するときには、不思議とその祝福はずっと続くと、何か永遠につながっているというんですね。たとえ死んでも殺されても、何か神様の愛をしっかり持っていた人は、その人の愛に何かが次々と伝わって波及して、ずっと波動が残っていくというわけです。そういう不思議なエネルギーをですね、この神様を愛するというそういう心情の中に神様がこう刻み込んであるんだということですね。幾千代っていうことの中にその神への愛、それがあれば神の祝福もあって、そういうものはずっと続くと、まあ確かにそうですね。今日までこのモーセ以来三千何百年も続いてきてるわけです。他のいろんなものは消えてしまった。力もない。古代遺跡なんかあってもただの遺跡ですね。エジプトのあれも何千年も続いている遺跡です、ただの。でもそれを見て心が本当に安らいだとか祝福がある人はまだ誰もいないわけですね。単なる古代の遺跡に過ぎない。けども、この聖書の神様を愛する、そのことはずっとその祝福、同じ質の祝福が、繰り返し繰り返し世代を超えて伝わっていく、そういうこの、一切のものを超えていくエネルギーっていうようなものですね、津波は大きなものを超えていったと、浜子原発では20メートルの高さの莫大な木を使って防波堤を作ってるっていうんですね。でもそんなんでも神様を起こそうと思ったら、一点に壊させる、壊してでも、どう大きな地震があって、津波以前に地震がよって中の原発が壊れるということがあるわけですからね。まあ、神様のこの大きなエネルギーっていうのはですね、何千年も経っても超えて、どんなとこでも行くというわけです。まあ、そういうこの表現をなんかあまりにもですね、幾千代にも及ぶって、 そんなはずないだろうと思うかもしれませんけど、その、まあ、強靭なエネルギーをここで言ってるんですね。そういう意味でこのキリスト教、あるいはモーセ以来、キリスト以来でも2000年と、現実にこのことですね、幾千代にも及ぶ慈しみがずっとそれを愛する人に続いてきているということから見ても、非常に大きな視野でですね、これは見ているということがわかるわけです。そしてそんなにも大いなる神様だから、心から恐れと愛を持って真実を持って神様のことを言わないでですね、遊び半分に神様のようなことを言ったのでは、そういうことは必ずまた忘れられるという、まあ、そういったことを言っている。神様の本当に恐るべき大いなる存在を絶えず思うという、まあ、そういう意味で言っているわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。